こんばんは。今日は黙示録の12章です。黙示録の12章、一言祈って始めます。気になります。天のお父さん、どうぞ今日も私たち一人一人をお助けください。イエスキリストの皆によってお願いします。黙示録を一緒に学んでいますけども、どうぞここに書いてある事柄を理解することができますように、自分ごととして受け取っていけますように、どうぞ助けてください。理解を与えてください。お願いします。細かいところにとらわれすぎないで、大きな絵を見ていけますように、あなたに信頼すること、あなたに聞き従うこと、神を恐れることが知識の始めで知恵の始めですから、そこに私たちが今回の学びを通して行き着くことができるように導いてください。お願いします。御言葉を分かち合う私に、今日もあなたが力を与えてください。知恵とあなたの言葉をお与えください。語るべき語り方で、あなたの言葉を分かち合っていけますように私を導いてください。イエスキリストの皆によって祈ります。アメン。と、黙示録の12章ですね。先週学びましたが、黙示録の11章の15節で第7の御使いがラッパを吹き鳴らしたというふうになってます。なので、巻物があって、神から子羊である御子イエスキリストに巻物が手渡されて、7つの封印があったんですけど、それを解く、封印を解く、にふさわしいものはイエスキリスト以外はおられなかったわけですね。イエスキリストが7つの封印を解いてきました。で、封印を解いていくと、その7年間のその患難時代にどういうことが起こるかという、その大まかなものが見られました。で、7つ目の封印が解かれた時に、今度は7つのラッパが吹かれる準備がされて、実際に1つ目のラッパから吹き鳴らされていって、で、前回学んだところで最後のラッパが吹き鳴らされました。で、この最後のラッパっていうのが、そのイエス・キリストが王となられる、すべてをその治めてくださる、そのことの序章というか、もうこれがなったらもうあとは後戻りしない、もうイエス・キリストが必ずすべてを治めて、この王となられて、王となってくださると、そういうことがその確信されたので、天に大きな声が起こって、そのことを褒めたたいていたわけですね。で、それの流れです。その7つ目のラッパが鳴った後、ヨハネが見た、印であったり幻であったり、啓示をこの12章でも、引き続き学んでいきます。まずは、1節と2節。また巨大な印が天に現れた。一人の女が太陽を着て、月を足の下に踏み、頭には12の星の冠をかぶっていた。この女は身ごもっていたが、生みの苦しみと痛みのために叫び声を上げた。で、この黙示録の12章、13章、また14章も引き続きなんですけども、に、7人というか、7社というか、7人の、主要な登場人物が出てきます。特にこの12、13、14ですけど、全般にわたってですね、黙示録の後半で、1人目がこの1人の女です。後でも説明しますけども、この女性、この女は何を指しているかというと、イスラエルを指しています。で、この後に、3節には竜が出てきます。大きな赤い竜、竜はサタンを指しています。これもまた説明します後で。で、5節にはこの身ごもっている女がいるんですけども、女性が、女がいて、その女から生まれてくる男の子がいます。これがイエス・キリストですを指します。で、7節を見てみると、そのミカエルというその天使長が出てきます。御使いの頭の一人であるミカエルですね。彼も主要な人物の一人です。で、今日学ぶ12章の最後、17節に出てくる、最後というか、 最後から2つ目か17節に出てくるその女の子孫の残りのもので、これははっきりとは分からないですが、少なくともイエス・キリストを信じていて神に神の戒めを守りイエスの証を保っているというふうに書いてありますので、まあ私たちでいうそのクリスチャンと呼ばれる人たち、イエス・キリストを信じる人たち、ユダヤ人のことかもしれないし、異邦人のことかもしれないし、両者のことを指すかもしれないし、いずれにしても分からないですけど、イエス・キリストを信じる者たちが出てきます。そのイスラエルというその人たちは守られるんですけども、それと別にこの人たちがいます。だからイスラエルっていうふうに言われている、この女として言われているイスラエルとはちょっと違う人たちです。残りのものです。で、13章の一節を見てみると、獣が出てきます。これは海から登ってくる獣です。で、この獣は、反キリストです。11節に行くと13章の。で、もう一匹の、13章の11節。また私は見た、もう一匹の獣が地から登ってきた。今度はその地から登ってくるわけですね。反キリストは海から登ってきて、で、この獣は地から登ってきている。で、これはその反キリストに仕える、偽預言者です。黙示録のこの後半にあたって、この7人と言っていいのか分からないですけど、のその主要な、登場人物が出てきていますので、先にそれをお伝えしておきます。で、その、一人として、今、これから一緒に学んでいく一人の女、つまりイスラエルのことを指して言ってますけども、についての記述を学んでいきます。うまく書いてあるので、それを読んでいきましょう。で、この一人の女、彼女は太陽を着ていて、月を足の下に踏んでいて、頭には12の星の冠をかぶっていたと。もちろんこれ、一番最初に巨大な印っていうふうに書いてあるので、だから実際にそういう女性がいるわけじゃないですよね。印だから。そんな太陽を切るとかどんな人よって話じゃないですか。月を足台にするとかよくわかんないじゃないですか。何のことを言ってるのか。だから印です。だからそういう女性が現れるんではなくて、そういう印が現れ、巨大な印が現れると。で、まあ、開けられたら開けられたでいいんですけど、創世記の37章。創世記一番最初ですね。聖書の一番最初が創世記。創世記の37章。ヤコブが出てきます。アブラハム、イサク、ヤコブですね。アブラハムから数えて2代目というか、アブラハムが1代目だとしたら3代目ですね。アブラハム、イサク、ヤコブ。で、そのヤコブの息子にヨセフというものがいました。彼はヤコブのお気に入りでした。で、彼は夢を見たんですよ。で、ただでさえ、なんか、嫌われてるのに、お父さんに、ひいきされるから、他の、兄弟たちから嫌われてるのに、このいろんな夢を、二つの夢を見て、余計になんか、お前の方が俺らよりも偉いのかって、末っ子のくせに言って。で、そうやって嫌われるんですよ。それでエジプトに売られるんですけど、そのきっかけとなった。その二つ目の夢です。創世記の37章。9節。ヨセフはまた他の夢を見て、それを兄たちと話した。兄たちに話した。彼は、また私は夢を見ましたよ。見ると太陽と月と11の星が私を伏し拝んでいるのです。と言った。ヨセフは父や兄たちに話したとき、ヨセフが、父は彼を叱って言った。お前の見た夢は一体何なのだ。私やお前の母上、兄さんたちがお前のところに進み出て、死に伏してお前を拝むとでも言うのか。その、この夢の解き明かしとしては、その太陽というのはお父さんのヤコブで、月っていうのはお母さんの、リベカでありがとうございます。ん？ラケル。はい。で、それで、11の星っていうのは、ヤコブの息子たち。で、プラス、ヨセフ自身も入れると12人ですね。もちろんそのヨセフには2人の息子たちがいて、でその息子たちも入れられるんで、全部で、13、もしくはヨセフも含めると全部で14というふうになるんですけども、まあ、それは置いといて。 だからその12っていうのはそのイスラエルの子孫たちというかその12の部族を表します。ヤコブ、自身は、イスラエルを表しますから、だからそのこの太陽月12の星っていうのはその印としては、まあ、明らかにイスラエルを指していってるわけですね。だからこの一人の女というのはイスラエルです。でこの女は身ごもっていたと。で男の子を身ごもっていた。で5節、あ、ごめんなさい、戻りますね。黙示録すごいですね。創世記から黙示録一気に飛びますけど、黙示録の、今学んでるの12章ですね。5節を見てみると、その女は男の子を産んだと。この子は鉄の杖を持って全ての国々の民を牧するはずである。その子は神の身元、その御座に引き上げられたというふうになっています。でそんな人は一人しかいないんですよ。イエス・キリストのことを指しますね。だからそのイエス・キリストはこの肉体的にはイスラエルの民族を通して生まれてきたわけですよ。だからイスラエルの民というかそのユダヤ人の一人として、イエス・キリストは神から使わされているわけです。だからそのイスラエルが産もうとしているこの男の子というのは、だからメシアがイエス・キリストがこの地上にその生み出されていくというか、もちろんその神が使わしているんですけども、その時のことを言ってるわけですね。で生みの苦しみと痛みのために叫び声を上げたと。イエス・キリストが生まれた時というのは、そこはそのローマがイスラエルを治めていました。だからそのローマというのはあの強い国だったので、だからものすごいその圧政というか重税を課して、やっぱそこに住んでた人たちというのは苦しいわけですよ。だからその多くの人たちがそのメシアを待ち望んでたわけですよね。その時苦しいから叫んでるんですよ。助けてくださいって、神は私たちを救ってくださいって。でイエスという名前をあえて付けさせたのはそこに理由があるわけですよね。イエスという名前は神は救いとか神は救うっていう意味があるからです。ランダムに適当にそのイエスっていうふうに名付けなさいと言ったわけじゃないんですよ。人々が待ち望んでいるその神の救い、神は救われるということをその表してくださる、実際に神の救いをもたらしてくださる方、キリスト、イエス、だからふさわしい名前ですよね、キリストには。3節と4節、今度は竜ですね。また別の印が天に現れた。見よ、大きな赤い竜である。7つの頭と10本の角とを持ち、その頭は7つの冠をかぶっていた。頭には7つの冠をかぶっていた。その尾は、天の星の3分の1を引き寄せると、それらを地上に投げた。また竜は子を産もうとしている女の前に立っていた。彼女が子を産んだとき、その子を食い尽くすためであった。でこの竜、まあ、これもまた別の印ですけども、大きな赤い竜、まあ、そのサタンが、竜の姿をしていたというふうにはよく考えられていることですね。でエデンの園でエヴァをそそのかしたのは蛇でしたね。でその神がそこで現れて、その裁きを言い渡すわけですね、アダムに対して。あなたはその労して畑を耕して食を得ないといけないって、だから仕事大変だなって思ったらアダムのせいですよ。で生みの苦しみがあるっていうのはもうこれはエヴァのせいですよ。まあそこはもちろん冗談ですけど。でその蛇に対しては悪魔、あ、ごめんなさい、悪魔蛇に対しては神が何と言ったかというと、お前はこれからその腹ばいになって腹で歩いていかなければならないというふうに言いました。だから蛇っていうのは腹で歩いてるじゃないですか、歩いてるというか張ってるじゃないですか、血を。でもあえて腹で這わないといけないなんて、その最初から腹で張ってる生き物に対して言うのはおかしいですよね。だから蛇足じゃないですけど、昔はその蛇として腹で張って歩くという、その、裁き罰を受ける前は足があったり、もしかしたら蛇が、あ、そのごめんなさい、翼があったりしてっていうふうになってくると、その想像ですけど、もちろんあの竜じゃないですか。で何でか知らないですけど、その世界中の多くの文化とか宗教とか全然違うんだけども、 竜っていう竜伝説っていうのはどこにでもあるんですよ。面白いですね。だからなんだの世界です面白いなっていうだけで、竜なんてねいないのに、そのいないというか見た人なんかいないし、あとはその恐竜みたいにその化石として残ってないじゃないですか。でも竜っていうのは、世界中竜っていうのは、竜って言ったらみんな同じ竜を描くんですよ。はい、もうこれ以上言わないでおこうもしそれが、まあ、その印として現れたんですから、その竜というのはその何ですか、ものすごい強い力とか目の前のものとかその滅ぼし尽くすことができるようなその怒りというか恐ろしさというか、そういう性質を持ったものというふうに理解することもできますね。でその竜には7つの頭と10本の角が生えていたと。でその7つの頭には7つの冠をかぶっていたんですね。次の13章の一節を見てみると、この海から一匹の獣が登ってきたというふうになってますが、これは10本の角と7つの頭とがあった。その角には10の冠があり、その頭には神を汚す名があった。だからその反キリストというのは、そのサタンの力をもうそのまま受けて、その地上で活躍というか、その行動するわけですね。だからもうイコールというか、そのサタンのその姿をそのまま引き継いでるわけです。ダニエル書の7章、まあ、ここはもう書いとくだけでいいです。開かなくて大丈夫なんで私が代わりに読みます。7章の7節と8節。その後また私が夜の幻を見ていると、突然第4の獣が現れた。それは恐ろしく、ものすごく非常に強くて、大きな鉄の牙を持っており、食らって噛み砕いてその残りを足で踏みつけた。これは前に現れたすべての獣と異なり、10本の角を持っていた。私がその角を注意して見ていると、その間からもう1本の小さな角が出てきたが、その角のために初めの角のうち3本が引き抜かれた。よく見るとこの角には人間の目のような目があり、大きなことを語る口があった。汚す言葉が与えられたってありましたね。で同じダニエルの7章ですけど、7章の23節から25節。ダニエルは気になったんですよ。この第4の獣があまりにも他のものと違うから。23節から25節で、その第4の獣っていうのはもっと教えてくださいって。でそしたら、23節、彼はこう言った。第4の獣は地に起こる第4の国。これは他のすべての国と異なり、全地を食い尽くし、これを踏みつけ、噛み砕く。10本の角は、この国から立つ10人の王。彼らの後にもう一人の王が立つ。彼は先の者たちと異なり、3人の王を打ち倒す。彼は意図高き方に逆らう言葉を吐き、意図高き方の生徒たちを滅ぼし尽くそうとする。彼は時と法則を変えようとし、生徒たちは一時と二時と半時の間、彼の手に委ねられる。で、この10本の角と、ごめんなさい、7つの頭と10本の角。で、それがその与えられる、サタンがこの竜なんですけど、その力とか権威とかすべてが与えられたものが反キリストですね。一時と二時と半時っていうことに関してはまた後でも出てくるので、そこで説明します。でこの竜っていうのは何をしたか、何をするかというと、この尻尾を使って星の3分の1を引き寄せるって、それでその地上に投げつけるというふうに書いてあります。で黙示録もそうなんですけど、その聖書にはその御使いたちのことを星というふうに訳しているところがあります。そのようにその言ってるところがあります。だからこれはその実際のその星を、隕石をその見えてるその星に存在している星の3分の1を地上に投げつけたというよりも、その御使いたちの3分の1をその地に投げつけたというふうに理解した方が理解しやすいです。つまりサタンはもともと御使いの一人だったんですよね。ここら辺間違わないでほしいというか、間違えないでいたいんですよ。なんかサタンは神のなんかライバルみたいな、いい神様と悪い神様みたいなイメージを持ったら、 目測を誤ります。神は永遠に存在する方です。サタンは非造物です。作られたものです。神に御使いの一人として作られたんですよ。けれども、その神に反逆したんですよ。自分が神になりたかったから。神のようになりたかったから。で、それで、その御使いの座を追われたんですよ。で、そうやってその天から落とされるというか、その神の御使いとしてのその地位を失ったときに、彼はその3分の1の神の御使いたちを巻き込んだんですよ。で、そのサタンっていうのがその悪魔の親玉で、で、その悪魔に仕える、悪魔たちというか、子分たちっていうのがそのたくさんいるわけですよ。でも彼ら全部非造物なんですよ。神によって作られたものです。だから始めがあるし終わりもあるんですよ。神は始めはないし終わりもないんですよ。永遠の存在です。だからサタンが神に対して何か指一本一本逆らって動かすこともできないほどのその力の差です。でサタンはもちろんその人間に対してはものすごい強大な力を持っています。でも神に対しては何もできないんですよ。神の許可なしに本当何も指一本動かすこともできないんですよ。それぐらいの差です。神が正しい方で正しい神で、サタンがその悪を司る神みたいな、そういうふうに考えるのは間違いです。だからサタンはその自分が神に言い逆らった時に、神に反逆して自分が神になるんだって、その神と同じようになるんだっていうふうに言った時に、その3分の1の御使いを自分に引き連れて、で堕落していったわけです。でさらにこの女、つまりイスラエルが子を産んだら、つまりイエス・キリストが生まれてきたら、その子を食い尽くすために女の前で立ってたんですよ。でイエス・キリストが、まあ、最初にその、アダムとエヴァの話に戻りますけども、そのサタンに対して、悪魔に対して、蛇に対して、お前はそれからこれからずっと腹ばいになって張って歩かないといけないって。でもその、女の子孫が生まれて、そしてお前の、頭をかかとで噛み砕くって、お前はそのかかとに噛みつくけどねって。でいろんなその悪さをするんだけども、結局その男の子のその子孫によって サタンは砕かれるんですよ。それが一番最初からの予言というか、神が言っておられることじゃないですか。だから何としてでもこのサタンとしては、イエス・キリスト、キリストが生まれてくることを阻止したいんですよ。生まれてきたんだったら、その生まれてきたイエスが力を持つ前に、それを亡き者にしたいんですよ。またイエス・キリストがをそのたぶらかせてというか誘惑して、それでその神の願っておられることを成し遂げないようにしたいんですよ。だからなんとなく思い出せるじゃないですか、福音書を私たち知っていたら。イエス・キリストがお生まれになった時に東方の博士たちが来たんですよ、ヘロデ王のところに。ヘロデ大王はそののところに行った時に、ユダヤ、そのイスラエルの王が生まれたって、どこにいるんですか、私たち親が見たいんですけどって。したらヘロデ王はもうビビったわけじゃないですか。あの人は恐怖に取りつかれた人ですよ。何としてでもその権力の座についていたいんですよ。だからちょっとでも疑うことがあったらみんな殺していったんですよ。自分の奥さんも殺したし、自分の息子たちもみんな殺したんですよ、怖いから。そんな人の前に何も知らない東方の博士たちは行って、王様が生まれたって、星が教えてくれたんですけど、どこにいるんですかって言ったんですよ。だもうもう真剣ですよ。どうしたらこの危険を排除することができるかって。で結局その博士たちは、ヘロデの元に戻らないわけじゃないですか。でそれでヘロデがその博士たちが戻らないことを悟って、何をしたかっていうと、2歳以下の男の子をみんな殺させたんですよね。だその本当に狂ってるんですよ、ヘロデ王は。でももちろんその背後には、もう狂気のサタの背後には悪魔がいるんですよ。何としてでも滅ぼすために。でも神はそのヨセフに 幻でその現れて、それでその、エジプトに逃げなさいと。でヘロデが死んでほとぼりが冷めた時にイスラエルに戻すわけじゃないですか。だから何としてでも滅ぼしたいんですよ。食い尽くしたいんですよ。ヨハネの8章の、開かないです。ヨハネの8章の58節。ヨハネの8章の58節で、ユダヤ人たちがそのイエスに対して盾ついて、でそれで石でその撃ち殺そうとしたんですよ。それが書いてあります。またマルコの4章。35節から41節。マルコの4章の35節から41節。イエス・キリストと弟子たちは、その、船に乗ってたんですよ。イエス・キリストがその船の友の方で寝ておられて、ものすごい嵐が来て、でそれで弟子たちは言ったんですよ。しようって、私たちが死んでも構わないんですかって。覚えてますか？で、それでイエス・キリストは嵐を叱ったんですよね。沈まれって。なんとかしてそのイエスを亡き者にしたいんですよ。もちろん御霊に導かれてその荒野に行った時に悪魔は誘惑しましたよ。そんな十字架なんか行かんくていいよって、私をただその私の前にひれ伏しなさいって、そしたらこの世界の全てを与えるって、そんな十字架でを通過してそんなことしなくていいからって。でイエス・キリストはその苦しみを受けて十字架で死んで、そして3日の後に蘇らなければならないって弟子たちに言い始めた時にペテロは言いましたよね。そんなことはあってはならないって。そしたらイエス・キリストはペトロに振り向いて引き裂かれサタンって言ったんですよ。だから十字架を何としてでも止めたいそのサタンがいるわけですよ。あなたは神のことを思わないで人のことを思っているって。でイエス・キリストはそのゲッセマネの園で祈った時も、できることだったら行きたくないですって、この罪を全部負うなんて嫌ですって、でもあなたの御心がなりますようにって、あの祈りでもうその勝利してるわけじゃないですか。あれで決定だですよ。でも最後の最後まで、お前がもしキリストだったらその十字架から飛び降りてみろよって、他の人を救ったんだから自分も救ってみろよって、私たちを救って自分も救ったらいいじゃないかってその強盗の一人が言ったんですよね。でも最後の最後までこの贖いの計画をやめさせたいんですよ、悪魔は。だけど5節と6節、女は男の子を産んだ。この子は鉄の杖を持ってすべての国々の民を牧するはずである。この子は神の身元、その御座に引き上げられた。女は荒野に逃げた。そこには1260日の間、彼女を養うために神によって備えられた場所があった。鉄の杖を持ってすべての国々をの民を牧することになってるわけですね。ここから先も、詩編の2編、開けなくていいですよ。詩編の2編、これ全般を通して言ってるので全部は読みません。その1節と2節、なぜ国々は騒ぎ立ち、国民は虚しくつぶやくのか。地の王たちは立ち構え、治める者たちは愛ともに集まり、主と主に油注がれた者とに逆らう。そうやってそのイエス・キリストのことを否定するじゃないかと。それで9節を見てみると、あなたはイエス・キリストに対して言ってますけど、あなたは鉄の杖でありましたね、彼らを打ち砕き焼き物の器のように粉々にするって。また同じこの黙示録の19章の15節、これは簡単だから開けましょうか。黙示録の19章の15節、イエス・キリストのことを言ってますけども、この方の口からは諸国の民を打つために鋭い剣が出ていた。この方は鉄の杖を持って彼らを牧される。これはイエス・キリストのことを、その文脈読んでみると明らかにイエス・キリストなので、この鉄の杖を持って治めるというふうに定められている女から生まれた男の子というのはイエス・キリストだということがよくわかります。で、神の御座に引き上げられたんですね、イエス・キリストは。でもサタンはイエスに対して手も足も出ないんですよ。たくさんのことを考えて、たくさんのことを行っただろうけども、その火矢もいっぱい飛ばしただろうけど、もうこれでもかっていうぐらいの火矢を飛ばしたかもしれないけど、イエス・キリストは全てを打ち消したんですよ。イエス・キリストの十字架というのは、 大勝利であって敗北ではないんですよ。ただ人間的な感覚からして主が苦しまれたとか死なれたとか、でそうやってその敗北のような印象があるんだけども、それはイエス・キリストがその神に認められるというか受け入れられて、イエス・キリストがその死者の中からよみがえらされて、そしてそのイエス・キリストがものすごく低くなってくださったので、そのすべてのものよりもすべての名前よりも高い皆を神は与えてくださったわけじゃないですか。大勝利なんですよ。神の御心を行うこと、神が願っておられることが実現していくことこそが大勝利ですよ。だから自分勝手にその勝利の条件みたいなのを作っちゃダメですよ。預金通帳に3000万あるのが大勝利だとか、そういう話じゃないじゃないですか。教会の人数がとか、教会堂のなんか見た目がとか、そういうものとか永遠に続くものじゃないものにその大勝利というものをその見つけようとするんだったら、そんなんイエス・キリストを信じない人たちの中でその大富豪たちっていうのはいっぱいいるわけじゃないですか。むしろその人たちの方が大きい、その多いわけじゃないですか、お金持ってる人たちの方が。イエス・キリストの十字架は敗北ではなくて大勝利なんですよ。サタンは何としてでもイエス・キリストが十字架にかかることを阻止したかったんだけど、何もできなかったんですよ。そしていずれイエス・キリストはもう一度戻ってこられて、今度はその時には今はその神の御座にその挙げられたけども、天に挙げられたけども、次来られる時には鉄の杖を持って全ての国々の民を治めるようになるんですよ。で、男の子を産んだこの女というのはどうなったかというと、荒野へ逃げたというふうになっています。で、荒野というのはどういう場所かというと、神が彼女イスラエルを1260日の間養うために備えられた場所だというふうに書いてありますね。1260日、もうこれはもうよく黙示録には出てきますよね。前回も出てきました。1260日というのは42ヶ月、42ヶ月というのは3年と半分、3年半です。で、大患難のっていうのは7年間ですから、その大患難の半分、3年半、だから後半のことを指しますね。前半は反キリストとその契約を結んでいて、で神殿が建っていて、イスラエルの民というのはエルサレムにその中心にいて、でそこでその神殿の中で神に仕えるということをやってたんですよね。でもその大患難の真ん中の時が来て、その反キリストが至聖所に立つわけですよ。そして私こそが神だって、私を拝みなさいというふうになるわけですよ。でそこから後半が始まるんでしたね。マルコの13章14節、マルコの福音書13章の14節、さっき開けてくださいねって言ったところです。マルコの13章の14節、荒らす憎むべきものというのは反キリストの話です。マルコの13章の14節、荒らす憎むべきものが自分の立ってはならないところ、至聖所ですね、に立っているのを見たならば、読者はよく読み取るように、ユダヤにいる人々は山へ逃げなさい。で、イエス・キリストはその山へ逃げなさいというふうに言ってます。で、この黙示録ではその山というのを荒野というふうに、描写しています。イスラエルに行くと分かります。山っていうと、なんか私たちのイメージでは、なんか緑豊かな大きな山っていうイメージですけど、そんなとこないです。イスラエルの山っていうと、東側にあるそのヨルダンの方にある山があるんですよ。エルサレムからすぐ見えるところは。北には大きなヘルモン山っていうのがありますけども、そこまでの話じゃないです。で、そのエルサレムから近い山っていうのは基本荒野です。で、そこに逃げ込みなさいというふうに言いました。またちょっとだけそのことは後で話します。7節から12節まで、黙示録の12章に戻りますが、7節から12章まではその天で戦いがあったということが書かれていて、さっき最初に冒頭で紹介したミカエルという、天使が出てきます。7節と8節、 さて天に戦いが起こってミカエルと彼の使いたちは竜と戦った。それで竜とその使いたちは応戦したが勝つことができず、天にはもはや彼らのいる場所がなくなっていた。ミカエルと竜が戦うんですね。サタンがミカエルにはその彼の使いたちがその手勢というか見つかりたちがいるわけですよ。で竜もその使いたちつまり、悪魔たちがいるわけですよ。どんな戦いだったかは分かりません。霊の存在だからその実際にどんな感じで戦ったのかは分かんないし、私たちが考えるようなあのドキュンバキュンじゃないかもしれないし、よく分かんないですけど戦いが起こりました、少なくとも。でその竜とその使いたちは敗北して天での居場所を失ってしまいました。でこれは大患難の真ん中に起こってるんですよね。ですよね。で呼ぶ記を思い出してください。少し前に私たち呼ぶ記をし、ま、あの読み、ま、学びました。呼ぶ記で一番最初に神とそのサタンとの、会話があります。サタンとサタン、あ、そのサタンは神の御前にその御座の前に出てってるんですよね。不思議なことに。それでそのお前はその地を行き巡って何してたんか、何見たんかって、私のしもべヨブを見たかって、彼ほど正しいものはいないって。したらサタンは言ったんですよ。そりゃそうですよって、 あなたがこんなにもあんなにもその彼を祝福しておられるんだから、その彼があなたに従っていくのは当然でしょうって、私に彼のその祝福をその奪う権威をくださいって。だからできないんですよ、彼は。サタンは何もできないんですよ。もしあなたが私にそれをしていいよって言うんだったら、彼はすぐにあなたのことを呪うことになるでしょうって。じゃあいいよ、やってみろって。でこれ2回繰り返すんですよね。でサタンはその神の御座の前に出ていくんですよ。その天に居場所があるんですよ。今でもあるんですよ。後で出てきますけど、何してるかっていうと告発者なんですよ、彼は。私の罪を見て神の前に出てって、神を見ましたかって、あなたがしもべと言ってる千尋、あいつ今日どういうこと考えてたと思いますかって、何をしたと思いますかって、あなたにやるやる言ってたことを何もしないやるやるやるやる詐欺ですよって、あいつやる気ないですよって、あんなのがあなたのしもべとしている資格なんかふさわしさなんか全くないですよって、あいつ罪人だからって、見てくださいよって。でそうやって悪魔は、またサタンは神の前に出ていくことが今許可され許されていて、でそれで私たちの罪をその神の前に持ってってるんですよ。悪魔は本当に悪魔だから私を誘惑するんですよ、罪に。私の肉をめちゃくちゃその煽るんですよ。煽っておいてからに私がその罪を犯すと、ほら来たって言って、でそれで私のことをその言いつけに行くんですよ、神の前に。最悪ですよ。でも何も言えないんですよ、それが本当だから。でもありがたいことに、ヘブルの7章にも書いてありますけど、イエス・キリストが神のその御座にの隣にいてくださって、神の御座のその右についててくださって、そして私たちのために取りなしをしてくださるんですよ。だから私たちのことを永遠に、そして完全に救うことができる方なんですよ。私たちの仲介者となってイエス・キリストが、そのサタンが神の前に出てって、あの千尋見ましたかっていう時にイエス・キリストが出てってくださるんですよ。で何ておっしゃるかというと、あの千尋には私の血がかかっていますって、私は彼のために苦しみましたって、彼の罪を負って彼の罰を私が全部引き受けましたって仲介してくださるんですよ、イエス・キリストを信じた者たちの仲介を。そして神はそれを聞いて、はい、審議終わりって言って、ガラガラガラガラガラガラ、バイバイって。神はそのイエス・キリストにあって私たちを、イエス・キリストを信じた者たちを罪ある者と決して言い渡さないんですよ。でも悪魔は告発者だから、もうガンガン言うんですよ。私にも言うし、他の人たちの皆さんのことに関しても私に言ってくるんですよ。わかります?でそれで私の肉がバタバタするんですよ。あんなこと言いよったとか、あんなことやったのみたいな。でそうやって、うわあの人最悪やみたいな、 人を裁くんですよ。そうやって後ろ指さすんですよ。神のところに持っていかないで文句ばっかり言うんですよ。そうやって私は罪を犯していくんですよ、気がつかないうちに。でも神は本当に恵み深くて憐れみ深い方だから、私のうちに住まわしてくださってる聖霊が、おいおいって、お前もじゃないのかいって言ってくださるんですよ。お前どれだけ許されたと思ってるんだって、なのに人のこと許さないのかって、それでいいのかいって。でそうやって私がその悪魔のこの策略にはまって引っ張られていかないように、天ではイエス・キリストが私のことを仲介してくださって、告発者の前で、この地上では助け主である聖霊が共に私と共にいて助けてくださる、助けてパラクレートス、その聖霊が私のうちでこの地上にあって、そのサタンに対して戦ってくれるわけじゃないですか。私の肉に対しても、もうダブル保証ですよ。悪魔は決して神から私たちのことを、一度イエス・キリストを信じて神のものとなったものを奪うことはできないんですよ。私がその悪魔の声に聞き従わない限りね。本当にその聖霊が与えられていることはありがたいし、イエス・キリストが与えられていることはありがたいですよ。でこうやって一緒に御言葉を学びながら、そうだったそうだったって、その真理の帯を締めていくわけじゃないですか。でこの天での戦いというのは、その何がきっかけになるかというと、まあ分かんないですけど、おそらくそのある時にこの7つ目のラッパが吹き鳴らされた時に、いつも出入りしてたその天にサタンとかその使いたちが、入れない、もう入れませんよって、俺入れろよみたいな、そんな感じで始まるのかもしれません。9節、こうしてこの巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれて全世界を惑わすあの古い蛇は投げ落とされた。彼は地上に投げ落とされ、彼の使いと共、彼の使いどもも彼と共に投げ落とされた。サタンはその使いと一緒に地に投げ落とされるんですよ。巨大な竜っていうのは悪魔とかサタンとか言われる、だからもう書いてあるから巨大な竜っていうのはサタンのことを指しますね、悪魔って。で彼はその全世界を惑わす古い蛇だって。古い蛇となるとピンとくるのは、やっぱりさっき話したエデンの園での蛇ですよ。全世界を惑わすって、神の命令なんてかったるいって、自分が感じるように自分の感情とか自分の思いにそのまま生きたらいいよって、そのままで、そのままのあなたでいいじゃないかって、そう言ってくるんですよ。そうだそうだって、神は私のことをそのままで愛しておられるはずだって。そうですよ、私のその魂、私の存在自体は愛しておられるけど、私の罪は愛してないですよ。私の罪は、私のことをそのお救いになりたいんだけど、私がその罪を悔い改めないで、そのイエス・キリストのその救いの技を受け取らないのであれば、信じないのであれば、その神がどんだけ私のことを愛してたとしても、その裁きから免れることはないんですよ。じゃあ何してもいいじゃないかってなるじゃないですか。全ては神の恵み、何してもいいのかって、そんなことないですよ。恵みが増し加わるために私たちはもっと罪を犯そうじゃありませんかって。いや、そうではないでしょうってパウロは言ってますよね。神を頼らないで、自分の感覚とか自分の力とか自分のノウハウとか、そういうので距離感とか経験とか知識とかで乗り切っていけばいいじゃないかって、それで進んでいきなさいよって。でそうやって私たちを惑わすんですよ。神を頼らないことは罪ですよ。だって自分を頼ることだし、自分に力がないから、自分に力がないんだったら別のものを頼るわけだから、別のものにその力を求めるということは、保証を求めるということは、神を求めてないってことになるから、やっぱ神に頼らないってことは罪ですよ。いやでも神に頼らないで、でも自分でちょっと頑張ってみたらどうみたいな、全世界を惑わすんですよ。そうやって自立することとか自分の力とかなんかを磨くとか、それは素晴らしいって、頑張ることは素晴らしいって、失敗しても頑張ってるんだから、その頑張りを拍手しましょうって、褒めてあげましょう。それっていうのは、その自分の価値観を上げるのは別に、その自意識、なんていうのかな、決して全て悪いことじゃないんだけど、 だけど、こと愛することとか神に従うことを、そうやってそのじゃあ大丈夫とか頑張ってからもう、うん、この頑張りを認めましょうみたいな、そんなことにならないんですよ。私が正しいと認められるのはただ一点ですよ。イエス・キリストを信じる信仰じゃないですか。で、それがあまりにもありがたいので、そのありがたさとか神に対するその喜びとか感謝とかっていうのが、聖霊によってその私の心の深いところに、その実際のこのなんていうのかな、力となって、思いとなって私たちに与えられるわけじゃないですか。それが私たちを突き動かすんですよ。やらないといけないとかじゃなくて、それがクリスチャンライフの原動力というか、その一番おいしいところですよ。ああ、教会に行かないといけないとか、賛美しないといけないとか、聖書読まないといけない、祈らないといけない、そんなんじゃないんですよ。もっと喜び、だって喜びが、神に対する愛が私たちの原動力だから、本来。それがないんだったら、なんかどっか違うんですよ。歯車が外れてるか狂ってるか、なんかおかしいんですよ。ガソリン入れないといけないところ、なんか灯油とか入れてるんですよ、安いからとかっつって。水とか入れても壊れるだけじゃないですか。何でも入れていいわけじゃないんですよ。ただそのとにかく神に向かってればいいってわけじゃないんですよ。神が与えてくださる神に対する愛とか従順とか信仰とか感謝とか、それが私たちを、私たちがその原動力とすべきものですよ。求めたら全部与えられるんですよ。あなた方のものにならないのは求めないからだって。原動力を求めなかったりするんですよ。従う力を求めなかったりするんですよ。従えますようにとは言うんだけど、その力がないですって、その喜びが、そのあなたに従うだけの喜びがないですって、この自分が抱えているものを手放すだけのその信頼がないですって、あなたの愛をもっと教えてくださいって、こうなりますように、ああなりますように、それは祈るんだけど、そこに行き着くまでのその力を求める必要ありますよ。私たち10節と10節から12節。その時私は天で大きな声がこういうのを聞いた。この11章の15節と同じ感じですね。すると天に大きな声が起こっていった。ここは11章のところはそうなってます。12章、10節の後半からいきます。今や私たちの神の救いと力と国と、また神のキリストの権威が現れた。私たちの兄弟たちの告発者、日夜彼らを私たちの神の御前で訴えている者が投げ落とされたからである。兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえに彼に打ち勝った。彼らは死に至るまでも命を惜しまなかった。それゆえ天とその中に住む者たち、喜びなさい。しかし地と海とには災いが来る。悪魔が自分の時の短いことを知り、激しく怒ってそこに下ったからである。で、大きな声が、これも賛美ですけども、あったんですね。で、なぜかというと、神のキリストの権威が表されたからだって。それはどういうことかというと、兄弟たちの告発者が投げ落とされたからだって。だもう、その日夜、もうずっと悪魔は、サタンは、神の御前に出てて、私たちのことを告発してるんですよ、常に。逐一、全部報告してるんですよ。大丈夫ですよね。私たちには仲介者がおられるんですよ。だから安心していいんですよ、そこに関しては。でももうそれはなくなるんですよ。神の前にその告発するものは入れなくなったんですね、この時に。で、兄弟たちは打ち勝ったって。何によってかっていうと、子羊の血によってだって。サタンは私たちのことを滅ぼしたいんですよ。私たちのことを罪人だと、罪あるものだと神に認めさせたいんですよ。だけどイエス・キリストの血が、それを私たちのその罪を、咎を全部洗ってくださるわけじゃないですか。新しい血によって、その実行に移された新しい契約というのは、その中のその一つ目に、一つ、約束の三つある約束の一つに、私たちの罪を神は二度と思い出さないって、思い起こさないって、そう書いてありますよ。だから子羊の血によって、私たちはそのサタンの告発に対して打ち勝ってるんですよ。打ち勝てるんですよ。自分たちの証の言葉のゆえに、 私たちはそのサタンの嘘に勝ち、その打ち勝つんですよ。サタンは嘘つきますよ。神はお前なんか愛してないって。他の人の罪は許すかもしれないけど、お前の罪は許さないって。お前はもう終わったって。神の恵みとか、神の愛とか、それに嘘ついてくるんですよ。私の罪に関してはもう 100% 正しい情報ですよ。でも神の憐れみとか、神のその恵みとかに関しては嘘をついてくるんですよ。だからお前は終わりだなんて言ってくるんですよ。でも自分たちの証の言葉の上に、私たちが日常生活の中でどれだけ神を味わってるかというのはとても大切です。悪魔のその嘘に対して、神はお前なんか愛してないという言葉に対して、自分のその毎日の生活の中でその培ってきた神との関係っていうのが生きるんですよ。それで押し返せるんですよ。嘘だって、私は許されてるんだというその実感がなければ、お前なんか許されねえよって言ったその言葉に、その嘘に対して戦えないじゃないですか。本当に深いところから神が私の罪を許してくださって、私をその、私にもう二度と罰を負わせないって、なんてありがたいという、その自分たちのその自分の証の言葉の上にそれを持って戦うんですよ。もちろんその聖書にそう書いてあるって、神の言葉を信じてぶつけるんですよ。でも信じるにしても、やっぱりその神との関係の中で体験を通して、私たちは私たちのこの人知をはるかに超えたイエス・キリストの愛を知っていくわけじゃないですか。だから日々の神との関係がに裏付けされているというか、裏打ちされている神の救いとか、神の愛とか、神の恵みとか、この福音というものをその悪魔の嘘に対してぶつけていかないといけないんですよ。勤勉だから、悪魔は私たちを滅ぼすために、で常にその戦いがあるわけだから、その押し返すんですよ。そんなことないって、聖書にこう書いてあるって、そして実際に私にはこの喜びがあるんだって。何度も言いますけど、喜びを失っている瞬間っていうのはあります。だからそれに気がついたら、神にその喜びを、私に救いの喜びを戻してくださいって、喜んで仕えてくださる霊を私にもう一度戻してくださいって、そうやっていくと、その聖霊は私たちの罪とかを示してくださるので、もし悔い改めるべきものがあるんだったら、それを思い起こさせてくださいますよ。神の前に持ってってごめんなさいするんですよ。でただごめんなさいって終わりじゃなくて、本当に許されたという、その罪が示されたら許されたという、その実感というか感覚というか喜びというか、それが内側から湧いてくるまで祈り続けるんですよ。求め続けるんですよ。もちろんその仕事もやんないといけないし、生活もしないといけないです。でもあるところでこの確信を得るために、そのまとまった時間を作るっていうのは、なんていうのかな、価値がありますよ。日常の生活にかまけてたらこれができないんですよ。忙しいから、私たち久米島なのに、久米島だけど久米島に住んでよと東京に住んでよって、やっぱり忙しいんですよ。だその中で本当にその確信、毎回毎回確信していく、許しを受け取っていく、その作業というのはとてもとてもとてもとても大切です。そうやって戦うからです。そして彼らは死に至るまで、死に至るまでもその命を惜しまなかったって。で私たちその救われるためには殉教しないといけないって話をしてるんじゃないんですよ。死なんといけないとか、その、はい、そういう話じゃないですよ。ちなみに死に至るまで命を惜しまなかったというふうに訳されていますが、惜しまなかったっていう言葉で、英語の訳を見てみると、Did not、 しなかった、 Love、 愛さなかったっていう言葉ですよ。つまり自分の命を、死に至るまで自分の命を愛さなかったっていうことです。愛するっていう言葉にはギリシャ語はアガペが使われています。アガペっていうのはもうある意味なりふり構わず、損得とか関係なく愛するってことですよ。何かを、神が私たちのことを愛してくださるときには、そのなりふり構わずというか、神にとって損得とかないんですよ。ただ一方的にとにかく愛するんですよ。それがアガペですよ。第一ヨハネの中には2章かな、 私たちがその罪を愛してはいけないって、罪をアガペしてはいけないって、私たちの肉を、私たちの罪をなりふり構わず、私の損得とか考えないで、どうなるかとか、滅びるとか、その罪が神との関係を断絶するとか、そういうことを何も考えないで、なりふり構わず罪を愛してはいけないっていうふうに言ってますよ。で、ここでは自分の肉の命をなりふり構わず愛さなかったって、マルコの8章の35節でイエス・キリストはこのように言っています。マルコの8章の、35節、命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音とのために命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を得ても命を損じたら何の得がありましょう。だから死ねと言ってるわけじゃなくて、ある意味死ねなんですけど、肉に死になさいってことですよ。自分の願ってることとか、自分の考えてることとか、こだわりとか、そういうのに死になさいって。神に従っていく上で不必要な肉っていうのはあるんですよ。私のその自分のこの世に属してる肉を愛するがゆえに、神よりも優先させたいという欲求があるんですよ。それに死になさいって言ってることですよ。それに死ぬんだったら命を得るんだって。こんなこと神を信頼してないとできないんですよ。神が必ず私たちに報いてくださるって、この神に従っていく、神を愛していく、互いに愛し合う、この生き方に、この歩みに必ず報いを与えてくださる。次の世界でその御国を受け継がせてくださる。で、そういう確信、そういう神に対するその信頼がないと、自分の命をアガペします。自分の命をなりふり構わず愛するんですよ。私の感覚が、私の感情が、それがその落ち着くところを求めちゃうんですよ。どうしても神を信頼しないからですよ。自分のこだわりとか、次こうなっていくはずだっていう、こうなっていってほしいというシナリオを捨てることができないんですよ。神を信頼できないと。福音のゆえに自分の命、つまり生き方とか考え方をアガペしないということを、愛さない、なりふり構わず愛さないということを、やっぱり毎日毎日決めていく必要がありますよ。私たちは毎日イエス・キリストの私の十字架を追って、イエス・キリストについていく必要があるわけじゃないですか。毎日がお葬式ですよ。私の肉はお亡くなりになりましたって。自分の肉を、自分の命を、自分のやりたいこと、その神のやりたいことよりも、神がやりたいことっていうのは、なんていうのかな、出家しなさいとか、そんな話じゃないんですよ。神を愛することを、人を愛することなんですよ。でも私の肉はそれしたくないんですよ。とても、とてもとてもしたくないんですよ。自分のペースが乱されることとか、自分、その人を愛するとか、人を許容、人をに、その、の成長のために忍耐するとか、人のした悪を思わないとか、相手の成長のためにね。で、そういう愛というのは、私の肉は嫌がるんですよ。でもそのために、神に従うために、つまり人を愛すること、神を愛することをするために、自分のこだわりとか、自分のそのシナリオを捨てるかどうかの話じゃないですか。神に信頼して、私はこうなってほしいけど、神が願ってるこっちの方が絶対にいいはずだと、神がそう言ってるから、神が正しい方だから、神が祝福してくださる方だから、だから神が願っておられるところを取ろうというふうに、私たち毎日の生活の中で、その自分に対してお葬式する必要があるんですよ。もうこれらのこのような自分の肉に生きる、自分の感情とか自分の感覚を満足させるために生きる生き方というのは、もうこれは過ぎたことで、もう十分だって毎回毎回言えるように、神との関係の中で助けを求めていく必要があります。毎回は言えないです。私はすいません、皆さんを巻き込んで。だから神を求める必要がありますよ。助けてくださいって、自分の命を愛しちゃいますって。新しい命に生きるように聖霊は私たちを助けてくださいます。そして聖霊は誰にでも求めたら与えられます。私たちは世に打ち勝ったって、 私たちの信仰が世に打ち勝つんだって、その第一ヨハネの5章の4節に書いてありますよ。信仰が世に打ち勝つんですよ。世というのはサタンが支配しているものですよ。だから信仰ですよ。神を信頼するという信仰。聖霊が私を、神がその願っている、神の祝福の道にその導いてくださるという信仰、それが打ち勝つんですよ、サタンに。サタンの告発に対しても、サタンの嘘に対しても、私の肉を満足した方がいいよという嘘に対しても、信仰によって、聖霊によって打ち勝つんですよ。天とその中に住む者たちは喜びなさいと。もうその悪魔の支配が終わるからね、告発も終わるから。でも地と海とには災いが来るって、悪魔が激しく怒ってるから、自分のその時間が短いっていうことを悟るので、少なくもう本当に少しでも多くの人たちを巻き込んで滅ぼしたいんですよ。悪魔は最後の最後まで暴れるわけです。13節から16節、自分が地上に投げ落とされたのを知った竜は、男の子を産んだ女を追いかけた。しかし女はわしの翼を2つ与えられた。自分の場所である荒野に飛んで行って、そこで一時と二時と半時の間、蛇の前を逃れて養われるためだった。ところが蛇はその口から水を川のように女の後ろへ吐き出し、彼女を大水で押し流そうとした。しかし地は女を助け、その口を開いて、竜が口から吐き出した川を飲み干した。竜は怒ったんですね。もう自分がその投げ落とされたから、神の前に出ていけないから。でそれで女を追いかけました。でも神がその女、つまりイスラエルを助けます。大鷲の翼を2つ与えて荒野まで飛んでったんですよ。さっきマルコの13章の14節を読みましたよね。荒野じゃなくて山へ逃げなさいって。でその山へ逃げるためにその翼を与えるわけですよ。でこれも開かなくていいです。出エジプトの19章4節、出エジプトの19章の4節。でその神がイスラエルをエジプトから出したということに関して、このわしの、翼を買って、わしのその翼が与えられて、それでその救い出されたというふうにあります。だからわしの翼が与えられるということは、危険から助け出される時の象徴のようなものですね。実際にその羽が生えるわけじゃないですね。で荒野というのは自分の場所となってて、つまり神がイスラエルをその一定期間養われる場所です。その期間というのが一時と二時と半時の時で、時間ですね。一時っていうのは1年、二時っていうのは2年、1たす2は3で、半時で3年半です。6節も1260日と書いてありましたから、その合致しますね。3年半イコール1260日です。かける30で。で、蛇はその口から大水を吐き出して、そのイスラエルを押し流そうとしましたけども、その神はその地を開いたんですよ。バコーンって。出エジプトの中でもありましたね。そのモーセに対して言い逆らったんですよね、コラの、コラが。で、それでその彼らは、その地がバコーンってこの開いて、その地に飲まれていったんですよ。それと同じように、水がブワーってきたんだけども、神がその地を開いて、大きな口というか開かして、その大水をそこに入れ込ましたので、この女は、つまりイスラエルは、飲み込まれることは、押し流されることはありませんでした。17節と18節、最後です。すると竜は女に対して激しく怒り、女の子孫の残りの者、すなわち神の戒めを守り、イエスの証を持って保っている者たちと戦おうとして出ていった。そして彼は海辺の砂の上に立った。で、これで to be continued ですね。次に続くって感じです。だから女のイスラエルのその子孫の残りのもの。だから私たちもイエス・キリストを信じた者たちというのはイスラエルの民の中に数えられますので、イエスを信じたユダヤ人たち、荒野に逃げなかった人たちかもしれないし、大患難時代に救われた人たち、もうこの時期には、教会はもうすでに軽挙されているので、で教会、今のこの現代の教会っていう形ではなくて、そこにもし異邦人でイエス・キリストを信じている者たちがいるとすれば、大患難に人が救われてきていて、その人たちのことを指しますね。で、黙示録の6章で、その祭壇の下に多くの人たちが、その殉教した人たちの魂が いつまでですかって。私たちのそのリベンジしてくださる、復讐してくださるのはいつまでですか、いつまで私たちは待てばいいんですかって言ってる声が、多くの声が上がってますから、そこにあるように、観覧時代の 中では、ものすごい人たちが、ものすごい数の人たちが殉教するってことが分かります。だからその反キリストを使って、サタンはそのイエス・キリストに従う人たち、その人たちをもう片っ端から潰そうとするわけですよ。何としてでも彼らを滅ぼすためにですよ。でも彼らは滅ぼされないんですよ。イエス・キリストの血によって、また自分の証によって、立てた証によって、信仰によって、聖霊によって、彼らは悪魔に打ち勝つんですよ。私たちも大患難の中にはまだないですけども、同じように今はそのサタンは、また悪魔たちは、私たちのことを責め立てて告発して神の前に出て行ってますよ。私が罪を犯すたんびにそうしてるんですよ。それは事実です。でももう一つの事実、真理というのは、天ではイエス・キリストがおられて私たちの、取りなしをしてくださるんですよ。でこの地上では私たちの内側に聖霊が与えられていて、私たちがその悪魔の策略にはまってしまわないように助けてくださるんですよ。サタンは必ず敗北します。だから勝利する側であるイエス・キリストのところについてた方がいいじゃないですか。でも自分のその肉とか自分のこの世の命というのを愛したくなるから、でもそのたんびに私はどこにつきたいのかって、肉を愛してこの地上に属することを愛するんだったらサタンの側につくってことですよ。でももう決まってるんですよ、サタンを敗北するって。アホらしいじゃないですか、どっちにかけますかって言って。もうこれ出来レースなんですよ。出来レースというか、もう決まってるんですよ。あらかじめ神は伝えてくださってるんですよ。ありがたいことに。どっちが勝利するんでしょうかみたいな、そんなんじゃないんですよ。神が勝利するんですよ。だから、勝利してくださる神と共にいた方が、絶対にいいですよ。そのことを覚えて、毎日の生活の中で、ますます神のことを知っていきますように、体験していきますように、神との関係が、より親密になっていって、本当にもっと神を求めていけますように、神の愛が、その恵みが私たちに、迫ってきますように祈ります。天のお父さん、あなたが力ある方で、サタンだろうと、その悪魔たちだろうと、何だろうと、あなたの前にもう太刀打ちできないほどあなたが強い方であること、あなたが勝利する方であることをありがとうございます。イエス・キリストが勝利を取られて、十字架で、その救いの技を成し遂げて、私にも私たちにもそのあなたの取られた、またイエス・キリストの取られた勝利を、与えてくださること、本当にありがとうございます。どうか私が毎日の生活の中で悪魔に対して、サタンに対して勝利するあなたの側についていることができるように助けてください。毎日の生活の中であなたの愛やあなたの恵みをもっともっと知ることができますように、あなたとの関係にとどまりたいという欲求がもっと与えられますように、どれだけありがたいこの救いをいただいているのかということをもっともっと知ることができますように、どうぞ助けてください。お願いします。この地上を、この世を、またこの世にあるものを、この世の命を本当に愛したくなるものです。肉というのはそういうものです。肉体を着ている限り本当にそれを追求したくなります。でもそういう生き方はもうイエス・キリストを信じた時に終わったんだって、その腹の深いところでも、また知性を使ってでも、私はもうその生き方を死んだって、その自分の楽しみを追い求めることはもう終わったんだって、もう十分だって、それにとって変わってもうあまり余るほどのあなたとの関係が私にないと、またそうしてくださるというあなたに対する信頼がないと、自分の命を捨てるのは本当にできないです。お助けください。もっともっとあなたにつくことが私の喜びとなり、エキサイトメントとなり、ワクワクとなって、そのリアリティのあるあなたとの関係を毎日送っていくことができるように私たちを導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。